ただき、その後質疑応答の時間にしたいと思います。では石川先生、よろしくお願いします。
こんばんは、どうもお疲れ様です。今日は午前中は大学の仕事をしていまして、昼から夕方までですね、兵庫県は7月5日投票で県知事選があるものですから、ずっとその作業をしていまして、それからこちらへ来ました。新神戸から岡山へ新幹線で来たんですけれども、移動時間がわずか30分というですね、めっちゃ中途半端な時間で、一仕事するには足りないし、ぼーっとするにはもったいないしっていう、精神状態に非常に良くない時間を過ごしながら、やってきました。ちょっとインターネットを接続しようと思ったらば、トンネルが結構あるんですね。でそのためにブツブツブツブツ切れるので何もできなくてですね、なんかこう腐りながらやってきました。今日お話しさせていただくのはですね、ずっとこのスライドをパワーポイントに使っていきますけれど、いただいたテーマはこの時代に生きる社会科学っていうことですね。で副題を勝手につけました。マルクスが今この日本に現れたなら、現れるわけないんですけれども、現れたならっていうのは実はこれ私が考えたテーマではないんですね。今年になってからマルクスについて喋ってくれっていう依頼がですね、急に増えました。去年までほとんどなかったです。憲法についてとか平和についてとかですね、慰安婦問題とかそういう依頼はいっぱいあったんですけれども、正面からマルクスってのはなかったんですね。でそれをですね、若い例えばなんとか同盟の皆さんとかですねがマルクスやりますね、それはまだ分かります。でもね、このテーマを与えてきたのは神戸の、ごく普通のカルチャーセンターなんですね。民間のところですけれどもね。で20人ぐらいの小さな規模の学習会でしたけれども、行ってみましたらば、僕よりちょっと上かなっていう方が仕切っておられて、その方がですね、こういうふうに言ったんですね。私たちの年代の人間は若い頃マルクスの洗礼を受けた、洗礼って言われました、ね、でそれから随分時間が経ったが、今の世の中を見ていてどうしてももう一回マルクスに出てきてもらわないと困るような局面じゃないかと思っているって言って、非常に真面目にですねマルクスを学びたいということでした。でその方に与えられたのが、もし今マルクスがこの日本に現れたなら日本を見て何を言うかっていうことなんですよね。それについて語れっていうですね、いささか SF めいた話でもあったんですけれども、その時に作ったスライドがありますので、それを今日は使ってみたいと思います。若い方はマルクスって言ってもあんま馴染みがないかもしれないですが、その資本論っていう、先ほどこれが人間の介する言葉かという話がありましたけれども、それを書いた人ですね。これ同一人物です。2人とも大体20代から死ぬまでこのひげもじゃですね。後ろにある2枚はですね、これ年末の年越し派遣村の様子です。今日の話の流れとしては、最初のマルクス主義の古典家たちはさらっといきまして、経済学の教室ですので、今世界経済に起こっていること、金融危機だとか世界同時不況とか言ってますよね。それって一体何だろうなっていうことと、ちょっとここは端折りますけれど、今世界の構造が非常に大きく変わっているっていう問題で、実は日本は非常に深刻なぐらいにですね、取り残された国になってきています。その日本のですね、経済危機の財界の対応、それに対する労働者の戦いといったものをですね、あと紹介して、一番最後もう一回ちょっとマルクス触れてみたいと思います。これはそのマルクス主義について特に学んだことがあまりないですよという方のために書いたものですが、マルクス主義の代表的な古典家といえば何といってもこのマルクスなわけですね。これ同一人物です。ですね、1818年から83年まで生きた方で65歳で、亡くなってますね。科学的社会主義、マルクス主義と、ここでは同じような言葉として使ってますけれど、の学説と運動を作った人ですね。学説を作るだけなら単なる学者ってこともあり得るわけですが、要するに世界の共産党を最初に作った人ですね。そしてそれをヨーロッパ規模全体にですね、運動を広めたっていう革命家です。彼の本性は革命家なんですね。革命家ゆえに理論研究をしたっていう人ですね。理論家がたまたま革命運動をやったってことは全く逆さまです。彼の学説はですね、資本論が代表著作ですけれども、経済学だけでマルクスは分かんないんですね。 世界観と言われるものがあります。あるいは哲学と言ってもいいんですよ。それからもちろん経済理論があります。それから現代の資本主義分析の中から、資本主義は次のこういう社会に変わらざるを得ないっていうですね、未来社会論があります。で、未来社会への移行は、彼の考え方だと人間の戦いによって社会をより良いものに変えていこうという取り組みによって起こるんですね。したがって革命運動論、まあこれ改革の運動論ぐらいに理解していいんですけれど、というものが不可欠のものとして入っています。ですから資本論はよく読んでるけれど、世の中変える運動に対してはあまり敏感でないっていう人は、実は科学的社会主義よく学んでない人だってことになるわけですよね。こういう多面性をですね、統一的に持ってるのがマルクスの学説です。一言で言うと、彼の言ってることはですね、資本主義の社会ってのも人類社会の一段階である。かつて原始的な社会、奴隷的な社会、封建制の徳川のお代官様平平のですね、社会があったわけですけど、それが明治維新活気にして資本主義に変わりますね。それから百数十年経ってますけれど、その資本主義もまたある瞬間に次の社会にとって変わられるものだっていうことですよね。ただしそれはぼーっとして起こるものではなくて、改革をする人間の力によって起こるのだ。それを担うのは労働者階級だということを、盛んに言った人物ですね。もう少し代表的な古典家少し紹介しておきますが、もう一人エンゲルスっていう、まあ、マルクスのパートナーがいます。私18の時初めてマルクスという言葉をですね、言葉自体を初めて聞いた時に、先輩たちが誰もがマルクス・エンゲルス、マルクス・エンゲルスって言ってたんですね。一番最初ですね、どっちが名前でどっちが名字やろうと思ってたんですけれども後日別人だということに気づいたわけですよね。彼はかなり長生きしますね。75まで、生きていますので、マルクスが亡くなった後も革命運動と理論活動を一手に担ったっていう人ですね。必ずしもマルクスと端から端まで意見が一致しているわけではありません。いろいろ意見の不一致もありますし、マルクスの書いたものに対する誤解なんかもありますが、とはいえ、彼のやっぱり理論研究の力量たるや凄まじいものですね。右側のこのつるっとした人がですね、レーニンという人で、ロシアで初めて社会主義を目指す権力を作り上げた人ですね。で、残念ながらその後スターリンというひげを生やしたろくでもない男が出てきたためにですね、社会主義を目指す運動自体は変質させられてしまって、全くもってダメダメな社会にソ連はなってしまったんですが、まあ、端緒を作った人ですね。革命運動の激動の中で理論活動もしましたので、理論活動にはところどころ荒っぽいところや間違えている部分も含まれています。なかなかこの人評価が難しいところですね。まあそういう3人ぐらいおるんだなっていうふうにですね、思ってください。表にその3人の本売られてますので、興味のある方はぜひ買っていただければ。世界経済に今起こっていることについて簡単にご紹介しますが、カジノ資本主義が破綻したって最近よく言われますよね。金融危機によって、サブプライムローン問題とかいうやつによって。で、ごく簡単に言うとですね、資本主義の経済っていうのは労使関係を基本にして作られる経済ですが、経済っていうのは基本はものづくりですよね。生活に必要なものをどうやって作りますかっていうのが経済ですよね。ところがカジノ経済、カジノ資本主義って言われるものは物を作りません。値段の急速に変わる商品というのがあります。株とか土地とか為替とかですね、我々あまり縁のないものですね、金融商品と。土地で言うとですね、例えばこの間そこで売られていた土地は3000万だったんだが、近くに電車走っただけで6000万になった。土地自体は何も変わってないですよね。掘ったからといって石油が出てきたわけでもないんです。でも事前にですね、あそこに近くに電車走るらしいでっていう情報を掴んでいれば、確実に値が上がるって分かるわけですから、3000万で最初に土地買っといて6000万になった時に売ってしまえばいいわけですね。土地使わないわけです。3000万儲かりますよね。同じように短期間で急速に値段の変わる商品を売り買いをすることを通じて儲けていくっていう活動がですね、カジノ資本主義っていうふうに呼ばれている部分、経済の部分ですね。物作りのようにトヨタが車作るとかですね、 NEC がパソコン作るとかっていうのと別に、物を作らずに儲ける領域っていうのがあるわけですね。それが今大破綻してきてるわけですね。こういう領域は資本主義の最初から高度に発展してたものではありません。大きな発展を示したのは70年代後半からなんですね。 なぜ70年代後半かというとですね、戦後世界は資本主義世界は日本だけではなく60年代高度経済成長というのが続くんですね。高度経済成長というのは若い皆さんに信じられないことだと思うんですけれども、経済成長日本は例えば19年間連続約年間 10% 成長なんですね。というのは大体ですね、中国がすごいねって言ってた瞬間が 10% です。あれを20年続けてるんですね、日本という国は。その間労働者の給料は上がりっぱなしでした。一番上がった時1年間にどれくらい上がったか、 30% です。 3% じゃないんですよ。ましてやマイナス3でもないんですよ、ね、30% です。この間まで3月まで20万だった給料が 30% 上がりますから、4月になったら26万になってるわけです。おっちゃんがこの間まで30万だったら、サザンが9万上がりますよね。39万になってるわけです。というようにですね、高度経済成長の過程は労働者の戦いもあって賃金ずっと上がったわけですね。そうするとどういう現象が起こるかというとですね、資本の側は儲けていきます。儲けていって規模を拡大していきます。で、拡大した規模に応じて物を一生懸命作りますね。作るんですが、労働者の側も給料が上がっていってますから、そこそこ物を買う能力が膨らんでいったわけです ね。そこのバランスが取れてたわけです。生産と消費のバランスがそれなりに取れる時期が続いたわけですね。ところが高度経済成長が70年代初頭で終わります。きっかけはいろいろあったんですが、その瞬間から資本はですね、日本に初めてリストラっていう言葉が登場するあたりなんですけれど、労働者にあまり給料を上げたがらない資本主義に変わってきます。そうすると資本の側は儲けが続きますから拡大するんですね。物を買う能力は伸びなくなるんですね。そうすると何が起こりますかっていうと、資本の側は持てる力でフルに物を生産したら余るんですね。売れ残ります。ここにいう過剰生産っていう状況ですね。過剰生産でいくら調子こいて物を作ってもお客さんが来ませんから売れ残るわけですね。で、そこでああ、あかんなってなるわけです。物作ってもあかんな、世の中貧乏人多いな、物を買う能力ないな、物作り以外で儲けないといけないなってなるわけですよね。それでアメリカはですね、1975年から世界中に金融の自由化っていうのを求めます。つまり博打の自由化ですね、という活動を始めるわけですよね。しかし変な話ですよね。70年代後半からこの過剰生産、物が余ってる、さらに金が余ってるっていうわけですが、今地球上に67億人間がおってですね、8億から9億は飢餓人口って言われてるわけですよ。生まれてから死ぬまで腹いっぱい飯食ったことなしに死んでいくわけですよ。地球人の 7,8 人に1人ってそうなんですよ ね。ほなら金余ってる、物余ってるっていうなら、その人たちのために何とか使えないのか、普通にそう思いますよね。ですが使えないんですね。資本主義の社会っていうのは儲けのためにしか金が使えないっていうシステムなんですね。それでカジノ資本主義が拡大していくわけですよね。それが壊れました。壊れた直接のきっかけは2007年8月の不動産バブル、アメリカの不動産バブルが壊れたっていうことなんですけれども、壊れた瞬間にサブプライムローンっていうですね、金融商品、さっきの事例で言えば土地ですよ、土地、実際には証券ですけれどもね、これどういうことかっていうとですね、要するに、ここに線路が走るというですね、憶測が流れて、私は高い金で4000万出して土地を買いました、ワクワクして待っていました、線路が走ってこれが6000万になるに違いないと思ってたら、ものすごい遠くを線路が走ったんですね。で、しかもこの土地のなんか地盤が悪かったみたいなことが発覚してですね、値段500万とかに下がったっていう状況ですよ。今そういうふうに言うと、4000万で買ったものが500万の値段になるわけですから、3500万の損失ですね。それが土地ではなくて紙切れの世界で起こったわけです。株券のようなものだというふうに考えていただいたらいいんですよ。で、その結果ですね、アメリカでは5大投資銀行が全滅しました。5大投資銀行を先に見ておくとですね、これアメリカにしかない業務形態だって言われてたんですけれども、要するに他人に対して、大金持ち大企業に対して博打をお勧めして、博打で儲かったらその分け前を取るっていうですね、博打専門会社だったんですね。それが5つ全滅しました。ベアスターンズ、これ去年1年間です。 ベアスターンズ、去年の3月に、破綻しました。リーマンブラザーズ、去年の秋に大騒ぎになったやつですね。メリル・リンチ、現在存在しません、ね。モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスも博打部門は閉鎖ですね。で、アメリカで博打でともかくめちゃめちゃ儲かってるって言われていた五大投資銀行が、潰れたわけです。その瞬間ですね、生き残っていたアメリカの金融屋さんたちはものすごいビビり始めたわけですね。というのは、金融屋さんは人にお金出して貸してなんぼですよ。まあ銀行ですね。貸してなんぼです。ところが、アメリカで最も景気が良いと思われていた5つの投資銀行が次々潰れた。そうしたら、俺は誰に金を貸しても潰れるかもしれない。金が返ってこなくなるかもしれない。っていう危機感に取りつかれるわけですね。それが金融危機です。金融危機というのは、返済の不安を原因に、金の貸し借りが縮小すること、小難しく流動性の不足とかって言いますけれどもね、要するに景気が突如悪くなったので銀行が誰にも金貸さなくなったっていうことですよ。で、日本ですとですね、働いてる人の7割ぐらい中小企業勤めてるじゃないですか。で、中小業者の中にはですね、年がら年中借金しては返して借金しては返してって、それで経営成り立ってるとこいっぱいありますよね。ところがそれもですね、金貸してもらえなくなるわけです。アメリカも中小企業いっぱいありますからね。金貸してもらえなくなりますから、借金できない中小企業は潰れていくわけですね。ね、それで失業者が大量に出るわけです。アメリカは一時ですね、1ヶ月間に数百万人の単位で失業者が増えていきましたよね。最近それちょっと収まってきてますけれどもね。ですから貧乏人が急速に増える。誰に金貸していいかわからないから誰にも貸さない。その結果、社会の中に貧乏人が増えていく。で、アメリカで貧乏人が増えていくと何が起こるかっていうとですね、日本の商品が買ってもらえなくなるんですね。日本からアメリカへの輸出が減っていくっていう具合になります。それが昨年10月からですね、単なる金融危機ではなくなってきたんですね。世界同時不況、マルクスの言葉で言ったら恐慌っていう言い方しますけれども、まあ、分かりやすく不況っていう言葉を使ってますね。金融危機をきっかけにして世界的な同時不況、これは大体昨年の10月から入ってます。同時不況というのはどういうものだっていうとですね、まあ同時になんですけれど、要するに買う能力が、銀行が金を貸してくれないので私は潰れました、私は投資銀行に勤めていましたが失業しました。金のない人間がいっぱい社会の中に増えたわけですね。当然物を買う社会の力は衰えていくわけです。はい、で、物を買う社会の力が衰えていくということは、我々が居酒屋へ行きづらくなるとかですね、商店街で買い物がしづらくなる、スーパーで買い物がしづらくなるということですね。お店屋さんの言葉で言うところの、お客があんまり来なくって景気が悪いな、ぼちぼちでんなっていうやつですよね。ね。で、それが世界的に広がっていくわけです。IMF が今年の3月に予想を立てましたが、今年の世界の経済成長率は過去60年で初めてマイナスだと。よく大雑把に100年に一度の危機だって言ってますよね。確かにね、数字を見ていくとそれぐらいのスケールで、起こってる極めて稀なですね、景気後退なんですね。経済の成長率ってのは何で測るかっていうと、物をどれぐらい作るかで測るんですね。じゃあなんで作るのが減るんだろうかなというとですね、どうせ売れないだろうなって見通しがあるわけですよ。消費力が減退していってます。ですから資本家もアホではありませんので、買う人間がいないのに無駄なものを作ろうとはしないわけですね。で、それ世界中の資本家かき集めてみたならば、世界全体で、うわ、初めてマイナスだと。数字見ていただいたら分かるように、日本はダントツに悪いですね。なぜですか？日本はダントツに消費力を破壊してるからですよ。貧乏人を大量に作り出していってるからですよね。世界の誰が見てもそう思うわけですよね。あとで少し海外のね、政策紹介しますけど。ただ、ここで重要なのはですね、全体としてマイナスなんですが、落ち込みが激しいのは先進国なんですね。で、新興国とか途上国とかって言われる国々は、今年もちゃんとプラス成長です。つまりこの世界的な経済危機の中で何が起こってるかっていうとですね、アメリカや G7 って言われるような経済先進国の地位が低下していて、それから BRICS って言われるような、この後で紹介しますが、新しい経済大国ですね。これがぐいぐい上に上がっていってるっていうやつですね。世界の経済的な力関係の中で、アメリカを中心とした勢力がどんどん落ちてきています。という特徴がありますね。 ここで空想的にマルクスの学説に照らしてみればいろいろ出てくるわけですが、今まで資本主義という言葉を使いましたけれど、実は私たちが暮らしている現代の社会のシステム全体を資本主義という言葉で呼んだのはマルクスが初めてです。マルクス以前にも資本主義という言葉はあったんですが、それは社会の中の一つの行動とかですね、一側面だけを表すものだったんですね。社会システム全体を資本主義というふうに名付けたのはマルクスです。で、それ我々これマルクスの言葉だよねなんて自覚しないで誰でも使ってますよね。え、ちょっとこの前期の中学生とかでも使いますよね。日常語になってるわけですよ。マルクスが作り上げてきた科学の成果っていうのはいっぱいね、我々の常識になっていってます。我々がそう自覚しないでもですね。で、おそらくマルクスですね、現代に登場したらまず一つは資本主義が、え、まだ資本主義なのってまずびっくりすると思いますね。彼はもう少し手前でね、社会が未来社会の社会主義社会に変革してされていくんだというふうに思っていたと思います。それとマルクスもう一つびっくりするのは、資本主義の枠の中でも生産力の発展と民主主義の発展ですね。生産力の発展というのはどれぐらいマルクスの時代と違うかというとですね、さっきあの3人の2人のひげもじゃと1人のつるっとした人を見ましたよね。そのつるっとした人が20世紀初頭の革命家であるわけですが、彼は帝国主義論という立派な経済学をベースにした本を書いてあるんですね。そこで独占資本というのを分析しています。大資本ですね。レーニンが分析した大資本ってね、従業員何人以上だったか、50人なんですよ。50人。現代は中小企業基本法でも従業員300人未満は中小企業だって言ってますよ、ね。で、今世界で最大の企業だと、あの一頃 GM がですね、従業員50万人持ってました。レーニンの時代から100年後で1万倍になってるわけですよ、ね、従業員の規模が。もちろんマルクスは度肝を抜かれてびっくりですよ。もう一つおそらくね、マルクスにとって予想外だったのは、資本主義の枠内で労働者を含めた普通選挙権がこれだけね、あの世界中のどこでも、まあ、ほとんどどこでも実施されるぐらいにまでですね、資本主義が変わってきてるっていうことです。資本主義っていうのは、資本主義であるっていうことをやめなくても、労働者や国民の要求をある程度受け入れながら延命していけるものであるんですね。資本主義の懐の深さっていうやつですかね。それでおそらく驚くだろうなと思います。もう一方でですね、マルクスは資本主義の根本矛盾について語っていました。矛盾というのは、それは哲学で勉強していただいたらいいんですけれども、生き物もですね、自然の世界も、社会も、それ自身が持っている矛盾に基づいて発展していきます。では資本主義はどういう矛盾に基づいて生成から死滅までのね、誕生から次の社会へ交代するまでの発展を遂げていくんだろう、原動力は何だろうかといって探されたものが根本の矛盾ですね。で、マルクスは結局それはですね、資本主義っていうのは金儲けを衝動として生産力のものすごい発展を一方で追求する、ところがもう一方で生産力をものすごく発展させるんだが、それを金儲けを衝動としてしかすることができない。ここに資本主義の大きな矛盾がある。その結果、世の中は物で溢れているにもかかわらず人間が破壊される、ね、食い物が与えられず餓死する人間がいっぱいいるわけですね。物が溢れているにもかかわらず自然が破壊される、社会が破壊される。現代の日本の経済なんて典型なんですけれども、それからもう一つマルクスはやっぱりねって言うだろうと思うのは、今日のやっぱ不況を見てですね、マルクスは資本主義の根本矛盾が周期的な恐慌、不況として現れる、そういう形でしか現れないって言ったんではないんですけれども、代表的な現れ方はそうなるというふうに言っていました。生産と消費のギャップがですね、バランスが崩れたところから恐慌が起こるし、その恐慌が発生する過程では過剰な貨幣資本というのが生まれて、あの金余り現象ですね、その金余り現象が投機を拡大するっていうことまでですね、マルクスは資本論の中で言ってるんですね。130年ほど前ですけれどもね、よう社会を分析した人だなと思います。さて、世界のそういうですね、行き詰まり現象の中でものすごい大急ぎで今世界はですね、この不況に立ち向かおうとしています。オバマさん、アメリカの経済政策はブッシュ政権と相当大きく転換してきてますね。ブッシュは世の中は市場に任せておけば何とでもなるんだっていう新自由主義の経済を、 鵜呑みにしていた人でした、だからともかく規制緩和だ、競争に任せろ、まあ、日本で竹中平蔵とか小泉純一郎とかと全く同じことを言ってたわけですね。オバマさん全然違いますよ。市場の力は比類ないものだが、注意深く見ないと制御不能になるって言ってます。これどういうことかっていうとね、市場は制御するのが当たり前だっていう前提に立ってるんです ね。新自由主義のばらしではあかん、市場に任せろなんてのんきなこと言ってるから世界が恐慌に陥ってるではないかと。その経済をどうやって管理するかっていうことを懸命に考えなければならないのだというわけですね。じゃあ彼のオバマさんの言う賢明な管理は何だ、何だっていうとですね、今例えば景気対策すごい金額ですよ。だいたい今1ドル100円ですから、これ78兆円ということですよ ね。つまり日本の今の年間予算ですよ、ほぼ。それを今景気対策に投入してるんですが、その景気対策がですね、例えば企業を減税するだけではなくって個人の減税してるんですね。中間層の、特に中間層の減税をしています。それから生活支援が必要だって言って失業者、生活補助、低所得者の医療を作るって言ってますよね。アメリカって健康保険制度ないんですよ。だから貧乏人は絶対に医者へ行けないっていう残酷な社会なんですね。でそのアメリカでオバマさんはせめて子供だけでもって子供のところから介護保険制度を作ろうっていう努力を始めてますね。つまり特徴はですね、今までのブッシュ政権の特徴は金持ち大企業を激励すれば経済はなんとかなる、という考え方でした。オバマさんは金持ち大企業も激励するが同時に庶民の暮らしも激励しないと経済はなんともならないという立場になっているわけですね。非常に大きい変化ですよ。今年の秋からアメリカは会計年度が10月スタートで9月終わりですから新年度が10月からなんですね。彼が今度新しく作る予算ですけれど、教育医療に投資を集中するっていうふうに言ってますよね。今までのあとはのとられ方とは全然違います。G20 という会議が昨年の秋から行われるようになってきてますよね。今まで G7 とかですね、 G8 とかっていうような会議で、世界経済はなんとかなるんだっていうふうにアメリカは言ってきたわけですが、もうあかんと、わしらの力ではどうにもならんって言って20カ国集めたわけですね。 G ってのはただ単にグループの頭文字ですから、 G7 ってのは7カ国っていうだけなんですよ。 G20 ってのは20カ国っていう、ただそれだけなんですね。でこの昨年の秋11月の会議で象徴的だったのは、会議のですね、前日夕食会が行われたんですね。ホスト国アメリカでしたから真ん中に、まあ、老い先短いブッシュが座ってたわけですよ。あと2ヶ月で俺大統領じゃなくなるっていうしょぼんと座ってたわけですね。で右側にいたのがルーラ大統領です、ブラジルの。口を開けばアメリカの悪口言ってる人ですよね。で左側にいたのが中国の胡錦涛主席ですよ、この2人がね、ブッシュの前にお互いグラスを差し出して、ね、乾杯したんですよ。つまりお前どけっていうことですよね。でブッシュはひゃーっておどけた格好をして腰を引いたんですけれども、そこにね、今の世界の経済や政治の力関係よく現れてると思うんですね。つまり落ち目のアメリカと今グイグイ乗していってる新興国と、その力関係の差が非常によく現れてると思いました。20カ国が集まって何を決めたか、それはアメリカはこれまで金融は自由化だって言って、投機は自由だ、博打は自由だって言ってきたんですが、 G20 の結論は規制しないとダメだって思うんですよ。コントロールしないとダメだ、野放しにしちゃダメだっていうことです。 EU ヨーロッパ27カ国は今 EU 共同でですね、金融監督機関を新しく作る、6月ぐらいに作るって言ってましたね。この6月ですよ。でそこではヘッジファンドと呼ばれるですね、隠密博打集団もきちんと監視するっていうふうに言っています。金融市場は野放しになんかしてはいけないんだっていうことですよね。一頃新自由主義を進めた、市場に任せればいいんだっていうふうに言ってる代表的な国家としてアメリカとイギリスと日本ってよく言われましたよね。レーガン、サッチャー、中曽根イズムとか言われてたわけですよ。でアメリカは明らかに転換の過程に入りました。次イギリスですね。ブラウン首相はこう言ってますよ。野放しの自由市場の原理が最終的に追放された。そして今イギリスで行われているのは昨年12月からですね、消費税減税です。なぜならば景気を回復するためには庶民の暮らしを激励せねばならないからですね。 で、だが庶民の暮らしを激励するために減税したら当然財政難になっていきます。今イギリスで議論しているのは富裕層の増税ですよ、ね、2、3日前新聞出てますよね。世論調査で6割以上が賛成だと言ってますよ ね。つまり、まあ、もちろん金持ち大企業も頑張ってもらわにはならんのだが、何より経済再建するときには庶民国民の暮らしを、ね、重視しないといけないという方向に変わってきてるわけですよね。今の世界ドル体制でいいのかという議論もされていますが、これはちょっと突っ込むとややこしい話になりますので飛ばしますね。中国、お隣の中国ですが、中国はこの間3月に全人代っていうですね、全国人民代表者会議とかっていう国会ですね、開きました。中国はこの間の高い経済成長はアメリカから資本が入る、日本から資本が入る、ヨーロッパから資本が入る、外国の資本が中国に入って低賃金労働力をいっぱい使って出来上がった生産物を海外に輸出するっていうね、形で行われてましたよね。でところが今海外のアメリカがこけて、日本がこけて、ヨーロッパもフラットしてるという状況の中で中国は考えたんですね。外国に頼ってたらあかん、自分の足で経済を作らんとあかん、そのために内需拡大だって言ってます。内需拡大、具体的に何するかっていうと、中国は貧富の格差が大きいってよく言われますよね。で低所得者農民への補助金増額、これを根底に置くと。同時に中国自身の産業を発展させるためのインフラ整備をする、企業の減税もするが個人の減税もする。こうやって見るとですね、アメリカやイギリスの発想とかなり近いわけですよね。でちゃんと一番最底辺の、一般の庶民の暮らしを支えることなしに経済は再建できないという立場を取っているわけですね。もう一つ重要なのはですね、今オバマさんのところはね、世界中の先進国に対して財政出動をいっぱいしてくれって言ってます。そうしないと景気は立ち直らないからって言ってるんですね。で、はい、わかりましたっていうのは日本ぐらいなんですよ。日本はあっという間にですね、じゃあ3兆円金出しましょうって言いましたから ね。福祉充実せいやって言ったら金ない金ない言ってるのが3兆円ホイッと出てくるわけですよね。この財政のからくりもいろいろあるんですけど、でそのアメリカの要請に対して EU はね、否定的なんですよ。こう言ってるんですね、オランダの首相ですよ。しっかりした失業者対策がある EU を米国と同様に考えるべきではない。我々はお前の国のような新自由主義でガラッと生活が崩れたらガラガラガラって崩れて死んでしまいますみたいな野蛮な資本主義ではないですからねっていうことですね。ガラガラって崩れたらヨーロッパはちゃんとここで失業者対策があり、十分な社会保障政策があります。ですからガラガラガラガラと消費が破壊されるなんてことはありえませんということですよ ね。フランスも言ってます。 EU では社会保障が自動安定化策として機能する、だからアメリカの求めに応じてですね、アホード経済出動する必要はないっていうのがヨーロッパの見解です。そこには何が現れてるかっていうとですね、EU 型の資本主義、彼らは EU 諸国はですね、社会的市場経済って言葉を使っています。単なる市場経済ではダメなんだって言うんですね。社会的、社会の人々が連帯して互いの生活を支え合うっていう根底の上で市場経済をやるんだっていうふうになってるわけです。アメリカや日本やイギリスは違いますよね。連帯なんてないんですよ。個人責任、自己責任、全て一番下のところまで競争でやるんだってなってるわけですね。ですからね、ヨーロッパ各国はこの間アメリカの資本主義に対してはっきりと野蛮な資本主義って呼んできました。あれは野蛮人の国だって言ってきたわけですね。で、その野蛮さを乗り越えるために連帯して生活を支える、社会保障をちゃんとする、ですからフランス今少子化克服されていってますよね。子供が産み育てやすい社会に変わっていってるわけです。スウェーデンは年を取ってからの年金なんてね、若い時の給料の8割もらえるんですよ。8割、60歳になったらもう働くなっていう社会ですよ。お前は十分働いたんだからって言って若い時の8割の年金が死ぬまでもらえるんですよ。そういう社会が地球の裏側にあるわけですね。それが社会的っていうことであり連帯っていうことなんだっていうふうに言ってるわけです。ですからね、私はここは不況対策って形で表れてますけれど、要するに EU 型の社会的規制がある程度整った進んだ資本主義に対して社会的規制を持っていない 野蛮な遅れた資本主義の敗北が明白になっていると思いますね。ですからイギリスもアメリカもその社会的規制をどう作るかっていう方向で今転換していってるわけですね。ぼーっとしてるのは日本の政府だけですよね。驚くほどぼーっとしてますよね。マルクスの学説に照らしてみればということですが、経済危機対策に、経済を制御する必要や消費の激励が必要だ、アメリカでさえ言ってる、まあ、マルクスが言っていた法則的な方向ですね。生産と消費のバランス回復させないと景気なんか良くなるわけがない。つまり高い生産力に見合った豊かな消費力を作らないと経済はうまくいかないんだ、ね、なんだ俺が言った通りオバマ君もやってるじゃないかということですよね。さらにマルクスのですね、資本論の中には、ね、資本主義はダメだから今すぐ社会主義にしようなんてことは書かれてないです。資本主義の枠内での改革についてマルクスはきちんと資本論の中で語ってるんですね。こういうやつですよね。資本を野放しにすれば社会や人間が破壊されるんだ、社会が存続発展するためには資本に対する規制が必要となる、でそれは必然的なものだからマルクスのいた時代にも現に生まれてるんです。工場法、今の我々でいうところの労働基準法ですよ。あれは労働法制っていうやつですね。それがきちんと生まれてくる。でそうしてそうやって資本に対する社会的規制をどんどんどんどん繰り返して成長するのが資本主義だっていうことですよね。より進んだ資本主義っていうのはですね、やたら残酷になるとか、やたら物は作るけど人間を殺す、そういう資本主義ではありません。より進んだ資本主義っていうのは資本主義の枠の上で人間を次第に大事にしていかずに折れない方向へね、変わっていく資本主義です。それがルールある社会を形成する、ルールある資本主義を形成するっていうことですよね。ですがルールある資本主義っていうのはですね、社会的規制の豊かな資本主義っていうのはだけれど規制はね、資本の金儲けに対する後からの対応ですよね。後手なんです。先手ではないんです。常に後手なんです。で後手を打つと資本はじゃあそれをかいくぐってこうやって儲けましょうかって必ずやってきます。ですからいたちごっこになっていくんですね。でいたちごっこをするんだが次第に資本を人間社会がコントロールしていくようになるっていうのが資本主義の発展方向です。ですからそれがある程度進んだ時に人間はふと思いつくんですね。なんで俺ずっといたちごっこやってるんやろうかと、アホ臭いな、何が原因やろう、それは社会のものづくりの経済のルールの根本がまず金儲け第一主義で動き出すっていうそこに問題があるんじゃないか。だったら一番最初から人間社会全体のためにものづくりをする、経済活動をするっていうふうに経済社会のシステムを根こそぎ変えればいいじゃないか。そうなった時に多数者の合意によって資本主義を乗り越える社会に変わるということですよね。というのがマルクスの発想に基づく、まあ、現代の見方だろうと思います。この世界構造、ちょっと政治歴史の話になりますので、ざーっといきますね。ですね、先ほどブリックスという言葉を使いました。今このブリックスっていう4カ国で B はブラジルです、 R はロシアです、 I はインドで、 C はチャイナですね。4カ国で2035年には GDP っていうのは物を作る能力ですね、 G7 を追い越すっていうふうに言われています。この追い越すっていうふうに最初に言ったのはゴールドマンサックスっていうですね、アメリカのバクチ屋さんなんですね。でこの見通しに対してそんなアホなって言ってるですね、有力な経済学者は存在しません。それはそうだわなっていう方向です。そして今のですね、昨年おととしからの経済不況の下で、先進国の落ち込みが激しくなり途上国がその中でも前進していってますから、おそらく逆転はより早く起こりますね。つまりですね、ものづくりの中心といえばアメリカと日本とヨーロッパだっていう時代は今目の前で終わりつつあるんですよ。じゃあブリックスってどこにありますか。南米に1個ちょで、ロシアと中国、インドはユーラシア大陸、アジア大陸にあるわけですよね。ここがものづくりの拠点に変わっていきます。世界は非常に大きい変化の過程にあるんですね。その中で EU なんかはですね、英仏独位有識者アンケートを取って EU の外部の国で今後一番重要な相手はどこっていうと第1位中国ですよね。アメリカより中国、日本よりインドですよ。なぜならその方が経済的にはるかに成長力が高いからですね。先を見て動いてますよね、 EU はね。中南米は、ご 承知のように来年2月には中南米カリブ海諸国機構って出来上がるわけです。まあ、何者だっていうとですね、こう南北アメリカ大陸ありますよね。端っこから端っこまで。この中で一番上のカナダと2番目のアメリカ、それだけをはみごにしてですね、33カ国全体で作る連帯の機構ですね。でこれ作りますって決めた時、あのベネズエラのチャベス大統領が言ってましたよね。これが意味することは何ですか。それは中南米にもはやアメリカの裏庭など存在しないということですって言ってましたよ ね。アメリカの支配から自立する動きです。しかもここで大事なのは、いくつかの複数の国がやっぱり俺社会主義がいいって言い出してるっていうことですよね。さらにアジアですが、 ASEAN という東南アジアの10カ国があります。ちっちゃな国ばっかりですが、この10カ国が昨年の12月には共同憲法をもう発行したんですね。共同憲法ってどういうことだっていうとですね、ミニ EU を作るんですよ。いつですかっていうと2015年です。もう年限区切って決まってます。各国国会で全部批准は終わりました。つまり6年後ですね。6年後東南アジアにはミニ EU が出来上がるんですね。でこのミニ EU の偉いところはですね、私ら前ベトナム戦争の時に、例えばタイという国はアメリカに軍事基地を提供した。タイから爆撃機が飛んでお隣のベトナムの人が殺された。そういう痛切な経験を持ってるんですね。で我々、ミニ EU を構成する ASEAN を構成する10カ国は二度と戦争してはいけないっていうので、タックっていう条約を作ったわけです。東南アジア友好協力条約っていうやつで、中身はですね、要するに俺たち絶対戦争しない条約ですね。でそれ10カ国入ったんですよ。で10カ国だけではあかんなって気づいたんですね。よそからわけのわからんでかい国が来てボコボコってやられたらやっぱり戦争になると。だからわしらと関係のある全ての国を絶対戦争しない条約に巻き込んでいこうではないかってなったわけですね。その結果25カ国が加入して、今地球人口の6割が絶対戦争しない条約に加入してるんですね。この動きを作ったのはわずか10カ国のちっぽけな国々ですよ。去年驚いたことに北朝鮮まで巻き込みましたよね。どうやって説得したんやろうと思いましたけどもね。その中で最近の OK 変化、 EU27 カ国がまとまってタックに加入するって表明しました。ですから5億人がゴボッと入ります。世界で戦争をしようねなんて、今から戦争の準備をしようねなんてね、バカなこと言ってる国ないわけですよね。日本を除いてはね、本当に日本はね、世界の逆流ですよ。アメリカはですね、オバマ政権で大きい転換を見せてますが、あれはアメリカのリーダーシップではないですね。後追いです。世界の変化に対して明らかにアメリカが遅れてるっていう自覚があるんですね。それが2007年スマートパワー委員会報告っていう文書で出てきます。民間委員会なんですが、座長はあの戦争大好きのアーミテイジっていう男と、もう一人戦争大好きのジョセフ・ナイっていう男ですね。政治家ですよ、ね、元の国防次官と、国務次官ですか、ですから、まあ、準公的な文書ですよね。で彼らこう言ったわけです。ブッシュ政権を批判したんですね。ついこの間まで自分でね、ブッシュ頑張れ、戦争頑張れって言ってたのに、ブッシュに対してアメリカのブッシュ政権は戦争政策ばかりで世界の変化に対応できてないとか言い出したんですよね。見事な二枚舌だなと思いますけれども、要するにアメリカがですね、イラクとアフガンに全力集中している間に、ヨーロッパはぐいぐい変わっていくわ、東南アジアも共同体できるわ、ね、中南米はみんな独立していくわ、それに何にも手がつけられなかったっていうことですよね。でそれに今頃気づいたわけです。そこでですね、加えてですね、これはアメリカの公的な文書ですよ。 CIA 実在する組織ですからね。昨年秋にこういう2025年の世界っていう文書を発表しました。2025年には米国中心の国際秩序はほとんど姿をとどめていない。米国が相対的優位だが、中国インドと影響力を競い合う。中国は今後20年他のどの国よりも影響力を強める。インドもね、日本は現在と同じ中の上とか言って、なんか牛丼みたいな扱いになってますで自民党一党支配の時代は完全に終わりをつける。別にね、25年まで待たないでも終わると思うんですけれども、これがね、アメリカの公式な政府の見解ですよ。ですからね、オバマ政権がチェンジって言ってるのは、こういう世界の趨勢の中で今までみたいな力ずくの政策だけ取ってたら、ほんまにアメリカは孤立するでっていう危機感ですね。ですからね、 オバマさんと大統領を争ったもう一人はマケインさんという人だったでしょ。基本的に彼はブッシュの政策を引き継ぐって言ってたんですよ。それが拒絶されましたよね。拒絶したのは一般庶民だけじゃないですよ、ね、一般庶民だけではなくて、このまま行ったらアメリカがほんまに国際的孤立するぞっていうね、そこから抜け出さなきゃって考えた支配層、一部の支配層ですね、それがオバマさんを応援してるわけですよね。そうでなかったらあんな急激な政策転換できないんですよ。温室効果ガス削減、ね、ついこの間までブッシュ大統領は京都議定書なんか嫌だって言ってましたね。オバマさん全然違いますよね。それからついに核兵器廃絶って言い出しましたよ ね、どこまで本気か分かりませんけれども、もう口にしたんだから、じゃあどうやって廃絶するかを議論しようよって言って、世界中が今詰めにかかってますよね。で、オバマさんもですね、ロシアと会議をするって言わざるを得なくなってきてるわけですよね。戦争政策ね、不透明なところいっぱいあるんですけれども、でもこれ重要な発言でしたね。オバマ政権のアフガン担当のホルブルックっていう人が4月18日にこう言いました。アフガンに自衛隊の派兵は求めていないってはっきり言ったんですよ ね。ほならなんで日本は一生懸命自衛隊海外派兵のために努力してるんですよね。どこへ出すつもりなんだろうなってことですよね。アメリカの転換していく政策にさえ日本は噛み合うことができてないんですよね。本当にね、世界の状況が見えない政府だなと思いますよ。ブッシュ政権じゃないや、オバマ政権が今年の1月20日にできて、一番最初に訪問した先はアジアですね。クリントンさんが来たわけですよ。で、その時ですね、アメリカの外交専門家はこう言ってますね。米国はアジアのダイナミックな動きに取り残されていると感じている。米国の経済モデルが正しいというワシントンコンセンサスについて議論していた頃とはもう事情が違う。つまり明らかにね、活気づいて変化していく東アジアに対してアメリカは明らかに取り残されている。でなんとかこのね、上昇するアジアとうまく付き合っていかなければ本場にアメリカの未来はないぞという危機意識ですよね。ですからね、ヒラリーさんが東アジア回ったわけですが、インドネシアでタックに加盟するって言ったんですよ。絶対戦争しない条約に加盟する、ね、一方で先制攻撃戦略まだ下ろしてないわけですけれど、先制攻撃っていうのは気に入らん相手にはともかくミサイル撃つっていうことでしょ。だからブッシュさんは、俺は誰にでもミサイルを撃つ権利があるんだから、お前と戦争しない条約なんか入れないって明快に言ってたわけですよ。で今アメリカはものすごい矛盾に落ち込んでるわけですよ。戦争しないって言いながら先制攻撃するって言ってるわけですからね、まるでつじつまが合わないんですね。というところまで追い込まれてるわけですよね、アメリカはね。ですからね、100年前だったら世界は帝国主義の時代ですよ。50年ほど前から植民地体制がガラガラ崩れて、植民地なき覇権国の時代になりましたね、世界はね。で、ソ連がいなくなってからアメリカ一国覇権主義だとか言ってたわけですよ。その覇権主義を振り回していたならば、アメリカが世界から相手にされないっていう時代に今入ってるんですね。明らかにアメリカはですね、世界に相手にしてもらうためには自らの覇権をですよ、広げた羽を静かに下ろさねばならないという状況になってるわけですよね。ものすごい大きな変化がですね、今世界で起こっているわけです。